ナオラジ七つの音をあなたに。この番組では七つの音と書いてナオと読む私が、情熱、喜び、希望、癒し、平穏、知恵、神秘の7色のエネルギーを音の世界で皆さんにお届けしていきます。市川うらら FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティのなおです。今週も土曜日の夜がやってきました。本格的に暑くなってきましたね。7月に入ってからずっと30度超えが続いていて、夏が来たという感じです。暑いのは正直しんどいですが、一つだけ嬉しいことがあって、洗濯物が一瞬で乾くこと。外に出したと思ったらもう乾いてる。あの感覚は夏にしかない喜びで、地味にテンションが上がります。たったそれだけのことで、まあ夏もいいかと思えてしまう自分がいます。ただとにかく湿度が高くて、実際の気温よりもずっと暑く感じる。ムシムシして外に出るのが憂鬱なくらい。カラッとしてたらまだいいんですが、日本の夏は本当に湿度がつらい。熱中症になる方も多い季節で、今年も各地で熱中症のニュースが出ています。水分と塩分補給はこまめにしてほしいし、無理に外で過ごさなくていい日は室内でゆっくりするのも大事です。特にお年寄りの方やお子さんがいる方は、気温だけでなく体感温度にも気をつけてみてください。今日から3連休の方も多いんじゃないでしょうか。あさっての7月20日が海の日で、土日月の3連休になっています。関東の梅雨明けもそろそろ発表されそうな時期です。例年だと7月19日頃が平年の梅雨明けなので、この3連休がまさにそのタイミングになりそう。梅雨が明けたら一気に夏本番です。体にしっかり気をつけながら夏を楽しんでいきましょう。先週のエンディングで海の話をしたんですが、海の日ということで少し続けさせてください。海の日というのは、海と日本のつながりを大切にして、海の恩恵に感謝する日として制定された国民の祝日です。海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願うという趣旨があって、1996年から祝日になっています。日本は島国なので、海って本当に私たちの生活と切り離せない存在だなぁと改めて思います。食べ物も貿易も天気も文化も海なしには語れない。先週冬の海が好きって話をしましたが、夏の海もやっぱり特別。子どもの頃の夏の思い出って、大人になっても鮮明に残っていたりします。潮の匂いと波の音と熱い砂浜の感触、五感を全部使った記憶ってなかなか消えないものです。この3連休海に行く方も多いんじゃないでしょうか。今年の夏の記憶を海と一緒に刻んでほしいです。さて、ナオラジ7つの音をあなたに、今日もスタートです。最後までゆったりとお付き合いください。最初に1曲お届けします。米津玄師で海の幽霊。お届けした曲は米津玄師で海の幽霊でした。さあ、今日は7月18日、今日お誕生日の方おめでとうございます。今日7月18日はネルソン・マンデラ国際デーです。国連が2009年に制定した国際デーの一つです。この日が選ばれたのは、ネルソン・マンデラの誕生日が7月18日だからです。ネルソン・マンデラは1918年7月18日、南アフリカのムベゾという小さな村に生まれました。南アフリカは当時、アパルトヘイトと呼ばれる人種隔離政策のもとにありました。肌の色によって住む場所、働ける仕事、使える病院や学校、乗れる乗り物まで全て分けられていた時代です。アパルトヘイトとは、アフリカンス語で分離を意味する言葉です。 法律によって差別が制度化されていたという点がこの政策の特に残酷なところでした。人種によって生き方の全てが決められてしまう社会、そこに生まれたマンデラはそれを変えようと立ち上がりました。マンデラはそうした差別に抵抗するために政治活動を始め、非合法の武装組織の指導者となります。当時は暴力によらない抵抗では変化を起こせないと判断したからこそでしたが、それが命がけの決断でもありました。1964年には国家反逆罪で終身刑を宣告され、ロベン島の刑務所に収監されました。南アフリカの海上に浮かぶ小さな島で26年以上もの歳月を牢獄の中で過ごしたんです。当時のアパルトヘイト政権はマンデラを黒人解放運動の象徴として危険視していました。一方でマンデラへの支持は国際社会で年々高まっていき、釈放を求める声は世界規模に広がっていきました。1988年にはロンドンのウェンブリースタジアムでマンデラ釈放コンサートが開かれ、世界中の音楽家が参加したと言われています。音楽の力が一人の政治犯の釈放を訴えるために使われた瞬間でした。刑務所での生活は残酷でした。白人の看守からの差別的な扱いを受けながら、昼間は採石場で重労働をさせられ、家族とも自由に会えない日々が続きました。マンデラへの手紙や面会は厳しく制限されていて、妻への連絡も思うようにできなかったと言われています。そんな状況でもマンデラは同じ刑務所に収監された仲間たちと学び合い、議論し続けたと言われています。刑務所が大学だったという話は有名で、収監中に仲間と学んだことが後の指導力につながったとも言われています。でもその間もマンデラへの支持は世界中で広がり続けました。マンデラを解放せよという声は国境を越え、南アフリカへの国際的な圧力も着実に高まっていきます。多くの国が南アフリカへの経済制裁を実施し、スポーツ大会にも参加を禁止するなど、国際社会はアパルトヘイトに強く反対し続けました。1990年、マンデラはついに釈放されました。釈放された時の彼は71歳。26年以上の投獄を経て、それでも揺るぎない信念を持って姿を現した姿は世界中に衝撃を与えたと言われています。釈放の場面は世界中に生中継で放送されました。刑務所から出てきたマンデラが拳を高く掲げた瞬間の映像は今も歴史的な一コマとして語り継がれています。釈放されたその日に言ったスピーチで、マンデラは和解と対話を訴えました。怒りでも報復でもなく対話を、その言葉に世界中がさらに心を動かされたと言われています。釈放後のマンデラは暴力ではなく対話によって人種差別を終わりを目指しました。かつて自分を投獄した白人政権との和解と交渉を進め、1994年には南アフリカで初の全人種参加による選挙が行われました。そしてマンデラはその選挙で当選し、南アフリカ初の黒人大統領となります。76歳のことでした。この和解のプロセスで注目されたのが真実和解委員会という仕組みです。アパルトヘイト時代の加害者が自らの行為を告白することで免責される可能性を与えたもので、報復ではなく許しによって前へ進むという画期的な取り組みでした。恨みを捨てて対話を選ぶ、その強さは26年の投獄を得たマンデラにしか出せないものだったと思います。1993年にはノーベル平和賞を受賞し、人種差別のない民主的な南アフリカを実現した指導者として今も世界中から敬意を集めています。受賞スピーチでは、自由になることができた、今こそ行動する時だと語ったと言われています。 国連がネルソン・マンデラ国際デーを制定したのは、その精神を引き継いでほしいという思いからです。この日は自分の時間を67分間社会のために使おうという呼びかけがされています。67分というのはマンデラが67年間にわたって人々のために活動し続けたことに由来しています。67分、何か誰かのために時間を使う。ボランティア活動でも地域の掃除でも困っている人を助けることでも、大きなことをしなくていい、できることから始めようという考え方が込められています。マンデラはこんな言葉も残しています。教育は世界を変えるために使える最強の武器だ。刑務所の中でも本を読み学び続けたマンデラだからこそ説得力のある言葉です。知識は奪われないという信念が、あの長い獄中生活を支えていたのかもしれません。そして学んだことは釈放後の対話や交渉の力になりました。どんなに遠く険しい道でも、まず最初の一歩を踏み出さなければならない。こちらもマンデラの有名な言葉です。26年の獄中生活を経てもなお前を向き続けた人の言葉だからこそ深く響く気がします。マンデラの誕生日である今日、世界中で様々なイベントや活動が行われています。日本でもマンデラの精神に共鳴したボランティア活動などが各地で行われているそうです。一人一人の67分間が積み重なって世界を少しずつ良くしていくという考え方は、マンデラのメッセージそのものだと思います。今日7月18日はネルソン・マンデラ国際デーでした。67分という数字を思い出しながら、今日誰かのために少しだけ時間を使ってみてはいかがでしょうか。続いてのコーナーは今日の名言。今日の名言は、やり遂げるまではいつも不可能に見えるものだ。この言葉を残したのは、今日の記念日の主役でもあるネルソン・マンデラです。マンデラという人を語るとき、その圧倒的な政治的功績の話になりがちですが、ここでご紹介するのは彼の人間としての姿。釈放された後、マンデラが大統領に就任した時、ある人物を式典に招待したことが話題になりました。それは自分が収監されていたロベン島の刑務所の元看守の一人でした。26年間自分を閉じ込めた場所にいた人を最高の栄誉の場に呼ぶ。その話を読んだ時、なんだか胸がいっぱいになりました。恨みを手放すことができる人間の強さというのはどれほどのものなのか。26年の獄中生活があったからこそ、そのことをマンデラは誰よりも深く知っていたのかもしれません。また自分を起訴した検察官を大統領就任後に夕食に招いたという話も残っています。恨むより対話を選ぶ、それがマンデラという人でした。どんなに大きな傷を負っても前を向くことができる人間がいる。そしてその姿が周りの人間を変えていく。マンデラはそのことを言葉ではなく行動で見せ続けた人だったと思います。27年の刑務所生活の中でマンデラはユーモアを忘れなかった。過酷な環境の中でも仲間と笑い合い前を向き続けた。苦しい状況にいる人ほどユーモアが必要だと語っていたそうです。そういう姿を知ると、マンデラが単なる偉大な政治家ではなく、温かくて強い一人の人間だったんだなと感じます。大統領として在任したのはわずか5年間、一期限りと自ら決め1999年に退任します。権力に執着せず潔く去ることも民主主義の一部だというメッセージを残しました。南アフリカだけでなく世界中のリーダーが参照すべき姿勢だと思います。 退任後も彼は社会活動を続け、エイズ問題や子どもの権利のために働き続けました。そういう人生を知ると、偉大さってどういうことかを改めて考えさせられます。2013年、95歳で亡くなりましたが、彼が残した言葉と行動は今も世界中に生き続けています。やり遂げるまではいつも不可能に見えるものだ。この言葉がなぜ力を持つのか、マンデラの人生を知ると自然とわかる気がします。難しいことに直面した時、まだ途中のだけだと思えたら少し気が楽になるかもしれません。今日の名言は、今日がお誕生日でもある元南アフリカ共和国大統領ネルソン・マンデラの言葉でした。続いてのコーナーは今日のおすすめ。私がおすすめしたいこと、もの、場所をおすすめします。今日私がおすすめしたいのは関東周辺の海です。海の日が近いということで、せっかくなのでちょっとした穴場な海を紹介します。まず茨城県の大洗海岸。都心から電車とバスで1時間半ほどで行けるんですが、湘南エリアと比べると混雑が少なくて、広い砂浜をゆったり使えます。大洗は花火大会でも有名で、私も今年の大洗花火大会の席を予約済みなんですよ。海も砂浜も広々としていて、開放感があって好きです。それほど観光地化されていない分、地元のお店でご飯を食べるのも楽しそうで、今年行くのをとても楽しみにしています。次に神奈川県葉山の長者ヶ崎海岸。逗子駅からバスで行けて、東京から1時間半くらい。湘南の有名なビーチと比べると断然空いていて、静かに海を楽しめます。晴れた日には江ノ島と富士山を同時に眺める景色が最高で、泳ぐというよりぼーっと景色を眺めに行くのもおすすめです。葉山エリアは海の幸が美味しいお店もあるので、ランチを楽しみながら穴場の海に行くというプランが素敵だと思います。最後に神奈川県湯河原の吉浜海水浴場。湯河原というと温泉のイメージが強いですが、実は海水浴場もあります。波が穏やかなので、子供連れやのんびりしたい方に向いています。なんといっても帰りに日帰り温泉に入れるのが最高で、海プラス温泉という贅沢な一日が楽しめます。海で疲れた体を温泉でほぐしてから帰れるなんて、それだけで旅行した気分になれますよね。どの海も鎌倉や逗子の混雑が嫌だなという方にはすごくおすすめです。この3連休海に行くか迷っている方は、ぜひ海も候補に入れてみてください。海に行くときは日焼け止めと水分補給の準備をしっかりして、せっかくの海の日、思い出に残る一日にしてください。熱中症には十分気をつけながら楽しんできてください。穴場の海でも定番の海でも、その場所で感じた潮風の匂いや波の音が夏の記憶になっていく。ぜひ今年の夏、海を楽しんできてください。今日のおすすめは関東周辺の穴場な海をご紹介しました。さて、そろそろお別れのお時間です。実は明日映画館にトイストーリー5を見に行こうと思ってるんですよ。7月3日に日本公開されてもう2週間以上経つんですが、タイミングが合わなくてずっと行きたい行きたいって思ってて、やっと明日行けることになりました。テーマがおもちゃ VS テクノロジーで、最新型のタブレットに夢中になるボニーを見て、おもちゃたちが自分たちの存在意義を問いただすという話みたいで、世界興行収入が8億ドルを超えたという大ヒット中の作品なので、どんな映画なのかすごく楽しみです。もし見た方がいたらぜひ感想を教えてください。3連休最初の夜、今日はゆっくり過ごして、明日は映画 あさってはのんびりという3連休になりそうです。海の日ということで、海に行く方は熱中症に十分気をつけて楽しんできてください。今年の夏が皆さんにとっていい記憶になりますように。番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールでのお便りはnao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジをつけてメッセージやコメントお待ちしております。感想や質問、話してほしいテーマやリクエスト曲などぜひ気軽に送ってください。最後にこの曲を聴きながらお別れです。ダイヤモンド愉快で君は友達。